はい、メタングフの18回目ですね。ここが18回目で始めていきたいと思います。2分前です。配信開始2分前でございます。まあいつものようにですね、収録限定ということで、まあそれだったら生放送で済んないという感じなんですけどね。なんとなく今日は誰も来ないような気がしますね。20分ぐらい前かなから予告をしていたんですけども、視聴数がゼロです。多分これは誰も来ねえな。一応ですね、告知はしとかないとあれなのでね。はい、はい、よし、ネットラジオの方も配信開始ということで、というわけでネタングフ生始まりました。まあオープニングトークですけどもね、先日でしたっけ、発売日は昨日なんですけども、昨日と言いますか、まあ一昨日ですね、金曜日に発売されたリボルテックのですね、ジフティ、まあアヌビス、今回のやつは違うか、ゾーンオブエンダーズというゲームのですね、主役機体のジフティがですね、発売されましたけども、自分のところにもですね、ようやく届きまして、まあ画像を見せられないのがちょっと残念ですけどね、後で音信じゃね、音源配信のところのですね、ブログに、載せようかなと思ってますけどね、リボルテックのジフティが届きました。組み立てた感想はですね、なんか組み立てたと言いますか、まあパーツを付け替えしただけなんですけどね、リボルテックはそのままと言いますか、もともとですね塗装もされていて組み立ても終わっているので、実質で自分がしたのは腕のパーツの付け替えと、まあゲーム内でも出てくるですね、ジフティの周りのリングですね、リングを付けただけですね。あとはまあディスプレイの台座を付けたぐらいですかね。ちょっと待ってください。よいしょ。これぐらいだっけかな。あとは、それな。よし。リボルテックを買ったのはですね、自分初めてなんですけども、結構塗装が綺麗ですね。あとはそうですね、グリグリ動かせますね。可動領域がすごく多くてですね、びっくりしました。あとそうですね、なんていうのかな、可動領域が多いと言いますか、まあ多いんですね。腕の関節と言いますか、まあ肩、肘で手首ですね。まあ手首は腕のパーツ自体が付け替えれるので。あとはそうですね、肘から先も一応、長さを変えれることができるように、部品がついてですね、ジョイントができるようになってましたけども。あとはそうですね、足のところですね、足のパーツを付け替えれば、なんだっけ、台座なしでも立てるようにはできますね。自分は一応台座をつけてですね、安定性を求めたので、あとそうですね、飛行形態のやつで保存したかったので、台座使いましたけどね。まあ、あとはそうですね。あとはないですね。こうやって今、ちょっと体を横にずらせば、棚に置いてあるジフティが見れるんですけどね、今。いやー、待った甲斐がありましたね、これは。惚れ惚れすれば。コナミスタイルだっけ？コナミスタイルだっけ？コナミのですね、通販サイトで、自分は通販と言いますか、まあ予約したんですけども、そこでの予約特典がですね、メタルギアソリッドシリーズのですね、キャラクターデザインの、誰だっけ、荒川さんだっけ、名前忘れてしまったな、独特のタッチのですね、よいしょ。名前も出せないな、ちょくっそ。書いてないかな。書いてないな、くそ。まあ思い出せる方もおられると思いますけどね、メタルギアソリッド2のパッケージが確かこの方じゃなかったっけ。よいしょ、ちょっと待ってください。メタルギアソリッド2、あったこの人、メタルギアソリッド2のですね、通常版のパッケージイラストですね、書いてる方が、 書かれたジェフティがですね、予約特典としてついてきました。かっこいいですね、やっぱり。この人ね、結構好きなんですよね。まあ、それなので、もう余計にもう、これで4000円足らずってすげえな。確かそんぐらいでしたね、値段は。いやー、お得な買い物しましたね、自分は。というわけで、何を話したらいいんだろう、これ。というわけで、メタング船丸18回目始まります。メタングフでは CM オープニング提供パーソナリティなどを募集しています。応募方法はメタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。はい、というわけで始まりましたメタングフ生18回目ですね。今回18回目、まず音楽ミュージックからですけども、今回ミュージック2つ喋ろうかなと思ってます。なんだっけ、まず1個目、先日、トマス様、何回目だっけ、何回か前に話したですね、アンドロップというバンドの、ドアというアルバムをですね、友人がツタヤから借りてきたのでね、ツタヤで借りたのを借りました。また借りか。まあ動物の森だったらこれ結構イラつきますけどね、また借りて。また貸しか。動物の森は。まあでも、そうでしたよね。聞きました。ドアの収録曲数はですね、8曲でしたね、確か。ちょっと待ってください。音を出さずに。PSP にも入れてるので、これを見ながらね、やればいいんですけども。まず1曲目。ミラーダンス。これはですね、PV もありましたけどね、MySpace の方で PV は見れますのでね、ぜひそちらの方を見ていただければと思いますけども、PV はですね、すごく凝っております。まあ、それに惹かれたのか、惹かれたと思いますか、まあ、惹かれてですね、この曲も好きになりましたけども、あとそうですね、この曲ぐらいしか知ってる曲、カラオケ配信されてないですよね、アンドロップ。あとはそうだな、トンビとかか。あとルーツもあった気がするけど、まあいいや。次、アルファ。この曲はですね、曲の途中であるですね、なんかゴングみたいな、なんて言いますか、まあ、プロレスのですね、試合のゴング。鐘の音ありますよね。カーンって。あの音が入ってくるんですね。まあ、聞くところによると、あれはチャイナシンバルだっけらしいですけどね。まあ、その音が結構好きでですね、そこだけすごく耳に残ってますね。なんか、急に出てきたというのもありますけどね。次。天の弱。これちょっと待ってください。思い出せないな。ちょっと待ってください。イヤホンさして聞こうか。そうか、こういう取り方があったのか。この発想もなかったか。まあこういう風にやっていってたら、ちょっと時間かかるんですけどね。イントロはベースから始まりますね、これ。まあ、こんな風に実況していくのか。それはダメだ。サビ結構好きですね、これ。まあ歌詞の内容ですね。天の弱の男の内容ですけどね。次、パペット。パペット PV ありますけどね。なぜかマイスペースの方にはなかったですね。まあもしかしたらあるのかもしれませんけども、自分が見た時はなかったです。YouTube の公式チャンネルの方にありましたけどね。パペットの PV は全編アニメーションでますか、まあ、アニメーションというのかな、あれは。一応 CG なのかな、あれは。いや、でもあの感じの PV 大好きですよ、自分。あと曲もですね、サビからの盛り上がりと言いますかね。サビに入っては少し静かになるんですよね。で、少し経ったら、ドラムのガンって音が。入ってですね、そこから激しくなるという。で、そこがですね、ちょうど PV だったら、色がですね、そのサビのですね、静かな部分だったら、色が、白が基調となってるんですけども、そのドラムのガンって音が入った瞬間に画面が反転して、黒基調のですね、画面になってというのがですね、すごく自分大好きな演出でございます。ここら辺、本当に、パペット一番好きかもしれませんね、このドアの中では。あとそうですね、次5曲目のユースですけども、これもサビ好きですけども、なんかアンドロップにしては珍しくと言いますか、まあリード曲であるミラーダンスとかですね、 PV があるような曲の曲調考えたらですね、ちょっとポップっぽいなという気はしますね、ここからユースからは。あと QED はなんかちょっとテクノ感がありますね、次の曲 QED は。 まあちょっとダンスミュージックと言いますか、まあクラブミュージックと言いますか、若干そんな感じが入ってますね。ある意味サカナクションっぽいですね。こういうなんかいろんなサウンドがあるというのは。QED は、ノリノリになれるという意味では好きですけども、なんかちょっと微妙ですね。次の曲、クローバー。これもちょっとポップっぽいですね。クローバーも。若干バラード調なんですね。で、次、最後の曲、マーチ。これは、あれですね。最後のサビの合唱と言いますか、まあ、おそらくメンバーの方全員なんでしょうけども、合唱がですね、あってですね。それはちょっと印象深かったですね。まあ、全体の印象といたしましたらですね、これは一番ダメだという曲もなくてですね、まあ、いわゆるハズレ曲ですけど、なくてですね、全体的にいい印象でありましたね。あとそうですね、まあ、確か3000円しなかったですね、2000円なんぼですね、まあ、収録曲数から考えてそうですけども、確か2500とかそんなんじゃなかったかな。定価で買えば、定価で買えてばと言いますか、まあ、タワーレコードとかで買ったら、自分の場合レンタルだったのでね、まああれですけども、まあそうですね、はい、まあ次、これ生放送にする必要なかったな、普通の集いの方でますか、まあネタングフ本編の方でやればよかったかなと思ってますけども、まあいいや、まあ、同じことを喋る回をもしかしたらするかもしれませんけどね、本編でも、まあその時は何かと抱き合わせで喋りますよ、他の CD のですね。次、音楽ですけどね、まだ。スケットダンスというアニメのですね、エンディングテーマ曲に採用されました、ザ・ピローズの、コミックソニックという曲ですけども、なんか、パンチが少ないと言いますかね。ムーブメントを聞いた時の、なんだかな、パンチのあるような感じが、なんか若干少なかったですね、今回の。なんだっけ、コミックソニック、まあ良くも悪くもアニメ向きかなという感じはしましたね。あとなんか、なんていうかな、カップリングの曲のような感じがしましたね、自分的には。雰囲気的になんか別になんかシングル曲があって、それのカップリング曲としてこれが入っているというような印象がしました。なんかシングル曲になりきれていないというような感じが自分はしましたね。なんか、なんでだろう。そうですね。なんか、これカップリング曲で入っていた方が違和感ないよなという感じですね。まあ、まとめて言うと。次。メタングフの E。エンタメはまあ置いといて、テレビ。テレビですね。ようやく、まあ、例の AC の CM もですね、少なくなってきまして、普通の CM が戻ってまいりましたけども。まあ、そうですね。でもなんか、それに比例と言いますか、反比例してですね、テレビ見る機会が全くなくなってですね、おそらくゲーム以外でテレビ見ていた時間、1時間あんのかな、ないのかな。あ、逃走中見てたわ。でも逃走中ぐらいか。あとなんか、見た覚えがないですね、なんか、実況していた覚えが。実況していたんですよ、あれ。あれだ。日朝の実況。いやでもそれぐらいですよ。なんか見た覚えないですね。なんかでも見る気が起きないですね。なんなんだろう。逃走中はですね、今回やったのエピソード1として、エピソード1と題してですね、題して始まっていたんですけども、本当にああいう、あれ、逃走中を、まあ、特別番組時代から知るものとしてはですね、なんかちょっと複雑ですね、あれは。物語が大きくなっていくのが。まず、逃走中はですね、特別番組として、まあ、スペシャル番組ですね、いわゆる。ゴールデン枠、まあ、あれですね、今、7時から10時、来る、9時ぐらいか。そんぐらいの間で、のタイムの時間ですね。タイムの時間って20言葉なしだ、確定的に明らかじゃないかな。まあそのあたりの時間でたまにやっていた番組ですね、最初は。でそれで、クロノスという、 タイトルでレギュラー番組となりまして、でクロノスになった時からは、逃走中の他に護衛中、密告中、脱出中なんだっけほか、防衛中だとか、まあ何々中というですね言葉でいろんなゲーム買ってたんですね。例えば逃走中の他にも密告中だったら、それぞれのプレイヤーの背中に書かれている番号、3桁の番号ですね、互いに見ないよう見て見ないようにだよと、互いに他人に見せないようにですね行動して、で他の人に見られて、でそれを密告したら、その密告された人はですね脱落して、で確か密告した人にもなんかボーナスあったんじゃないかな、なんか金額増えるとか、まあそんな感じでですね、これは、まあ、逃走中とは逆でですね、互いが潰し合うという、まあ見ていてとても面白かったですよね。あれこそ見たいですけどね、密告中。あと護衛中はそうですね、確か3チームに分かれて、ドッジボールですね、いわゆる移動型のドッジボールと言いまして、しましてね、あの女王プレイヤーを1人決めてですね、でその女王を守るように、他のプレイヤーがいて、そのチームですね他のプレイヤーがいて、でその女王プレイヤーにボール当てたら、その当てられた女王がいるプレイヤーと言いますか、チームがですね、失格となるという、ゲームでしたけども、あれはなんだっけ、どこでしたっけ、校舎とかやってましたね、校舎とかで。あれもなんかもう一回見たいですね。あれも結構面白かったんですけどね。あとはそうですね、あと覚えてないな、防衛中だとか、あと全く覚えてないのよ。やべやべ。まあでも、その中でもですね、逃走中が一番人気でしたね。逃走中はなんだっけ、ハウステンボスかなんかでやった回で、羽橋と言いますか、まあなんかね、上げ橋橋上げ橋が上がってですね、車とか人が全く通れないようにするやつあるじゃないですか。もう普通の橋でもあるような、なんか下、橋の下を船が通るときに、羽が上がってという。そういうやつで、エリア分断がされるんですね、途中で。で、その時に、今までいたエリアにいたプレイヤーは、100人のハンターに追いかけられて、失格となるという。あれ結構怖かったですけどね。ああいうのもなんか最近少ないですけどね、なんか。最近あったのでも、最近なんかたまにありますけどね、そのミッションとかで、成功できなかったら、ハンターが100人投入されるという。ああいうやつって結構ミッションが緩めに設定されてるんですけども、それでもなんか、できなかった時があってですね。いや、本当に投入されて、で、なんか、番組始まってすぐ終わってしまったので、なんか、再挑戦の機会が与えられるという、なんか、なんとも企画だろうな回がありましたけどね。まあ、そんな回もありましたけどもね。まあ、逃走中。エピソード1ということでね、やっとかよ。やっとエピソード1の課題から。これはちょっと、レギュラーは番組かフラグかなというのはありますけどね。っていうか、逃走中もともとなんかゴールデンでやってなかったっけ最近。あれは、一応逃走中だったな。うん。逃走中してたからいいや。でもなんか、レギュラー番組してなんか面白くなくなるのはちょっと勘弁ですね。今まだ結構面白いので。というわけで次、メタングフの、アニメ。アニメはですね、今日アニメ実況した作品はですね、シュタインズゲート第2話と、ヘンゼミの第1話ですけども、シュタインズゲートの方はまだですね、また、メタング本編の方で話しますけども、ちょっとヘンゼミについてはちょっとここら辺で先に言わせてください。無理です。ヘンゼミですね、一話見ましたけども、先ほど。もう何もかもが自分には無理なんですよ、あれ。なんだかな。まあ、いわゆる、なんだかな、下品系と言いますか、まあ、スカトロと言いますか。ほんで自分には、自分ちょっと潔癖症の毛が入っているので、自分ああいうのが一番ダメなんですよ、そういう。ちょっと人によっては模様をしてしまいそうな。なんでね、ちょっと、ヘンゼミだけはちょっと勘弁してください。あれは。あれはちょっと、第1話実況してちょっと後悔してるレベルですね。本当にダメです。 他にはですね、昨日、花咲くいろはと、日常ですね、日常の第2話を実況しました。日常の第2話の方はですね、相変わらずテンポが良くて、楽しく見れました。あと、花咲くいろはの方は、なんかちょっと珍しい気がしますね、最近ではこういう、ですね、こういう雰囲気のアニメはちょっと珍しい気がします。なんだかな。なんか全体的に好きなんですけども、なんか足りない気がします。花咲くいろは。今季一番にはなりきれない感じがしますね。でも、両作の部類に入るのではないかなと思います。あとしてですね、まあいいや。他には何かあったっけ、アニメ。何かあったっけ。ないですね。次、メタングフの N。N は、ないですね。ないですね。なんかもう、今回全くないですよ。原稿作ってないので。次、メタングフの G、ゲームは、ゲームですね。今週の木曜日に発売された第2次スーパーロボット大戦 Z の破壊編を買いました。限定版の方をですね、買いましたけども、まあ限定版はですね、単に、第2次 Z の2部作と小冊子を収納可能なハードタイプボックスと、前作スーパーロボット対戦 Z ストーリーダイジェスト&設定資料小冊子が付いてくる、来ただけですね。落としちゃった。設定資料冊子。設定資料。設定資料ってどこだ設定どこに載ってあるの自分はですね、スーパーロボット対戦シリーズ、実は初プレイでございます。で、なぜ今回これを買ったかと言いますと、参戦作品の中でですね、自分の好きな作品、マクロスフロンティアと、天元突破グレナガがですね、参戦決定していたので、そしてですね、天元突破グレナガはですね、判件上、今まで無理とされていたんですね。なんだっけ、発売元のバンプレストとガイナックスの方がですね、若干仲が悪かったんですね、という噂を聞きました若干仲が悪かったという噂を聞いたので、なのでグレンラガンが出ることはまずないだろうと言われていたんですけどね、今回実現したということで、まあ、おそらくスーパーロボット対戦シリーズが今年20周年か。20周年というのと、まあ、前作のですね、DS の方で発売されたスーパーロボット対戦 L だっけ ?L に、新劇場版のエヴァの、あれはなんだっけ歯だっけが参戦したということで、まあ、おそらくですね、出ることになったんでしょうけども、自分まだ第5話までしか進んでないのでね、あまりストーリーとかもネタバレできませんけども、初めてやった感触といたしましたですね。なんか体力少ないなという気がしますね、なんか。ちょっと、敵の攻撃何回か受けたらすぐ倒れてしまうぞという、ちょっと脆さがありますけどね。まあ普通はそんなもんですからね。普通だと、戦場だと。まあでも、それ以外はですね、特に不満もなく進められております。あと、そうですね、序盤の方で全く自分の好きな作品が出てこないのでね、現在自分がやっているルートで出てきた作品は、なんだっけ、機動戦士ガンダム00と、これはファーストシーズンですね、ファーストシーズンの00と、ダンクガノバと、ガンダムウィングと、あとはなんだっけ。あと、チラッと出てきたのは、まあ、コードギアスとかだですね。他なんか出てきたっけ全く覚えてないな。自分はですね、ソレスタルビーイングの追跡ルートの方に入っておりますので、まあ、出てくるとしたらガンダム系かなというのはありますね。他にもエリア11ルートだとか、日本ルートだとか、日本ルートだとスーパーロボット系がよく出てきますね。 なんだっけ、他は何かでいいっけ、日本ルートエリア11ルートの方ではコードギアス関係が出てきますね、おそらく。まあそれぐらいですかね。あのまたクリアしたらですね、特集組もうかなと思っております。というわけで全部話し終わったんですけどね、メタング船間18回目、そろそろ終わりに近づいてまいりましたけども、原稿用意しなかったらこんなに辛いんだ。結構辛いですね今回。まあでもあっという間にですね30分、まあまだ30分経ってませんけどね、厳密に言ったら。でも30分近く経つということで、これは単に自分のトークスキルが上がったのか、それとも間の多い感じになってきたのかというのがありますけどね。今のも結構間がありましたけどね。あとなんか滑舌が悪いですね今回。滑舌悪い回とかあるのかよ。ダメだな。というわけで、メタング生18回目終わります。この後編集か。大変だな。というわけで、編集頑張ります。それでは、タイでした。また、来週。違う、再来週。反省会です。まあ今回のですね、反省点は、めんどくさがって、原稿を作らなかったことですね。話すこと今言いすぎだ。あとは滑舌がありですね。これほんとどうしようもねえな。なんでラジオやってんだ。まあそのぐらいですね。なんかいろいろありそうな気がするけど。まあいいや。目を背けることにします。というわけで、メタング船間18回目終わります。次回配信予定言ってないな。やべやべ。次回配信予定日は4月30日ですね。4月30日。もしかしたら、日をまたぐかもしれません。日をまたぐと言いますか、まあ。4月30日の、11時40分、23時40分あたりをですね、めどに始めていきたいと思います。開始前にはちゃんと告知をするのでね、そこら辺で、ハッシュタグのですね、ツイッターのハッシュタグの、メタングフの生、まあ、ハッシュタグで METANGNONAMA で、メタングの生となってますけどね。まあ、そちらの方は間違いないようにしてください。F はですね、ハッシュタグにカッコをつけれないようになっているので、その中に入っている F も一応残しました。というわけで、メタングの生ですね、そこら辺のハッシュタグをですね、まあ、その始まりそうな時間にですね、見ていただければわかると思いますので、ですね、はい。まずだけで18回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。